FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただいているのは静岡県新聞輸送株式会社代表取締役社長の竹川博之さんです。おはようございます。
おはようございます。
竹川さん、静岡新聞のこれはグループになるわけですね。
はい、静岡新聞のグループ会社ということで、会社はですね、昭和37年、に設立されまして、ちょうど61年目ということになります。
そうか、考えてみたら確かに括弧に新聞は配達されますけれども、一番最初に刷った新聞を新聞販売店さんに、
はい、までお届けするですね。今年4月から夕刊はですね、静岡新聞なくなってデジタルとの統合の形になりましたけども、それまでは朝刊夕刊ですね、県内の販売店様にですね、弊社のトラックが、ですね、お届けすると。大体朝刊はですね、2時か3時ぐらいまでにお届けしております。
朝のってことですか？
深夜ですね、ですから、10時過ぎから出勤してですね、販売店さんいろいろこうコースがあってですね、朝刊ですと38路線ぐらい、
そんなにあるんですか？
だいたい静岡新聞を取り扱っている販売店様がですね、130数点ございましてですね、そこをですね、この網の目のようにですね、トラックが夜ですね、
どう行けば一番ルートがいいかとか、
一番効率いいですね、路線が編成されてまして、
一刻も早く届けたわけですし、
で、お店に行きますと、販売店の皆さんがもう待ってるわけですよね。でそこからまたですね、準備をされて、で遅くとも6時ぐらいまでには新聞が読者の皆さんに届いているということで、そこのですね、パイプ役をですね、弊社のトラックやドライバーが大きな役割になっていると。
なるほど、
いうことですね。
だから新聞輸送株式会社っていうくらい、もうそれ専門のお仕事で、ものすごくやらなきゃならないことがたくさんなんですね。
そうですね、61年ということで、ずっと新聞がですね、右肩上がりでこう伸びてきたわけですよね。で10年ぐらいからいろいろメディア多様化が進んで、なかなか厳しい時代になってきてますけども、新聞の、静岡新聞だけではなくて、東京市さんとかスポーツ新聞もですね、静岡新聞の制作センターで、印刷している新聞はですね、弊社のトラックで運んでいるんですけど、ですから静岡新聞以外の新聞も運ばせていただいていると。でそれ以外に一般貨物のですね、輸送もですね、新聞輸送が取り扱ってまして、いろいろ全国の約200社ぐらいの輸送会社さんとアライアンス契約を結んでおりまして、静岡新聞ですねの輸送が核ですけども、一般の貨物ですね、もうですね、北海道から九州まで、いろいろ輸送会社さんと連携をして配送輸送しているという仕事もやっております。なかなか一般の方ですね、この部分はですね、知られてないと言いますか、
そうですね、
いうことなんですけど、
存じ上げませんでした。
これがだいたい売上の半分ぐらいまで、今半分半分ぐらい、
そんなになって会社名変えた方がそろそろいいかもしれない
ですね。60年の伝統がね、ありますので、なかなかですね、僭越のところもあるんですけども、こう時代のですね、流れの中で、営業の中身もですね、大きく変わってきている。
で
さらにですね、今年の4月から、静岡新聞の夕刊がなくなったということで、営業的にもですね、リカバーしなきゃいけないということで、倉庫事業ですね、
倉庫、
を本格的にスタートしてですね、いるという状況です。
これは、今までも倉庫というのが必要だったわけですね。
施設はですね、 作業場所ということで、うんうん、作ってはあったんですけど、正式に国交省の認可を得てですね、第一種のですね、認定を受けて、倉庫によるビジネスをですね、本格的に4月からスタートしてます。
これもね、時々私たちはその物流の話の中でニュースなどに出てくるので、あ、なんかあちこちにいっぱい倉庫ってあるんだなっていうのを思ってましたけどどんなことなさるんですか？
少しちょっと大きな話になるんですけどね、今いろいろニュースで取り上げてます物流の2024年問題っていうですね、はい、今一番問題になっておりますよね。これは分かりやすく言いますと、ドライバーさんのですね、1年間の時間外手当、残業のですね上限が決まっている。1ヶ月の上限も決まって、1日の上限も決まっている、それから 連続してですね運転する時間も決まってきているという、いろいろですね働き方改革の法案によって、規制がですね来年4月から施行されていくということによってですね、物流の業界が大きく今変化しなきゃいけない、適正化ですね。
今まで大変だなっていうことは聞いてましたからね、
ということで、実は日本の物流の 90% がですねトラック輸送が支えているんですね。
あ、そうだったんですね。
これは静岡県のトラック協会さんのホームページでもですねご紹介されてますけど、このままですね2024年問題が解決できないでいくと、今ですね物流の 30% ぐらいがこのままの状態の配達、輸送ができなくなるという、
今の3割もできなくなっちゃうんですか？
大きな実はですね問題なんですね。
本当だ。
それに加えてですね、やはりいろんな労働条件ですとかですね改善していって、ドライバーさんの確保ですね、やはり皆さん高齢化してるじゃないですか、ですね、で若いですね方にもドライバー、
しかもあれですね、大型とかやっぱりなきゃダメなんですよ ね、
免許制度もいろいろですね、大型中型いろいろこう制度改革があって免許も複雑になっているもんですからね、だいたい大型の免許取るにですね40万近く、
そんなかかるんですか？
かかるもんですから、時間もかかるじゃないですか、となかなかですね取得するのもですね休職しないと
本当だ
免許取れないとかですね、そういうことで弊社ではですねその大型免許の取得の支援もしています。
なるほど。
ですから免許はなくても、勤めながら教習所に行ってもらってですね、ですね会社が、
ちょっと負担してくれる、
全部で全額です。
全額、取らせてくれるってことですね、それだったらちょっとやってみようかなって思いが出てきますよね、
ですからその辺までですね、こう手厚くですねこう人を育てる2024年問題っていうのはですね、そのトラックだけではなくて今路線バスの問題とか、タクシーさんの問題とかですね、いろいろあって
ますね、
最終的にいきますとやっぱり人手の問題なんですよね。お金はあるんだけど、支えてくれる人がいないんですよというですね、ですから本当にこういうですね業界を支える人材の育成、それからやっぱり仕事に対する理解、夢と希望ですとか、やりがいとかですね、ですね、それを支えてくれるいろんな方々、こう社会を挙げてですね、取り組んでいかないと、この業界、我々の業界だけで解決できる問題ではなくて、
そうですね、
一般の消費者ですね、
考え方とかね、こちら
のから荷主さん、取引先ですね、業界、行政、国ですね、もう全部がですねこう理解をして、同じ方向で協力してですねやっていかないと、うちの会社だけ努力してますってもとても太刀打ちのできない大きな問題なんですよね。一般の消費者にも理解をしていただいてですね、
そうですね、なんかいつもねこうスマホを見てポチッポチッってしながら
でもうすぐ ね商品がねこう来てしまうということで、ですねこれ競争ですからね、がこうちょっと過剰サービスになってしまう、そこにやはりですね、ちょっと大変になってるですね、職種の方がいたりする可能性もあって、この辺をですねいろいろ理解をしてもらって本当の意味の こう適正なビジネスといいますか、うん、サービスといいますか、うんうん、そういうことをですねこう実現していかないと大変なんですね。
まあ、竹川さんたちそのお仕事としてね、どんどん運べばいいっていうそういう時代から今おっしゃったように、どうやって一緒に地域と生きていくかとか、この時代の中でどうやって、一緒にその時代自体を支えていくかとか、広い考え方をしないと経営もやれなくなってくるんですね。
そうですよね。ですから今ですね、うん、ロシアのウクライナ問題ですとか、はいはい、イスラエル、パレスチナですね、うん、問題ですね、我々のトラックのですね軽油ですね、
あ本当だ、うん、
これがですね、まあ、コロナ前に比べるとかなりですね値上がりをして、まあね一般的にもガソリン
そうですね、
ですね大変なことになってますけど、う
ん、路線バスも運行が出てきたって言ってますもんね。
ですから新聞輸送もですね70近く、うん、7台近くトラックをですね、うん、保有してますので、その燃料費軽油代っていうのはですね、まあ、相当額なんです
ね。でしょう ね
ですから、うん、このですね、国際情勢の不安定さによるですね、まあ、円安もありますけども、はい、それに伴うですね軽油燃料費の高騰っていうのはですね、そのこれはもう本当に、うん、車両を走らせてるですね会社の経営者にとっては大問題なんですね。
本当ですね。まあその社長に竹川さん実は今年の6月からですか、
はい、はい、若葉マークつけて走っております。
もうねこの道一筋かと思ったら実はそうではなくって、はい、まあ、先ほど最初にグループ会社という話をいたしましたけれども、記者をやってらっしゃったりとか、はい、いろんな場面をやはり歩きながら今この社長ということをやってらっしゃるんですね。
そうですね、まあ、1990年にですね、うん、静岡新聞社に入社をしまして、40過ぎまでですね20年近くですね外勤の新聞記者をですね、
じゃあ運ばれる中身の方を書いてらっしゃる。
そうですね、もともとですね、うん、こう人に会うことが好きって言いますかね、うん、それから、まあ、都会もね東京もいいなと思いましたけども、やはり地方というか地域ですね、うん、が好きで、ですからまあ就職もですね、うん、まあ
地元
から元に戻ってきまして、はい、ですね、まあ、新聞社に入って、で、まあ、県内の総局ですとか支局ですとかですね、ですね、いろいろこう担当してですね、うん、20年近く新聞記者、はい、やってまして、うん、まあ、それから40過ぎてからですね、まあ、10年間近くですね会社の業務部門ですね、企画ですとか、営業ですとか事業ですとか、うん、販売業務部門を10年ぐらい、
ずいぶんいろんなところを、
そうですからもう大きく言えば営業マンですよね、10年間ですね、うん、やって、まあ記事というよりも数字と言いますかね、そっちの方ですね。で、まあ、もともとね、こうジャーナリズムっていうのは、私はなんかこうヒューマニズムじゃないかなっていうふうにずっと思ってきまして、ですからこう人を中心に考えて、こう関わってきましたんで、新聞記者の仕事もすごく楽しくてやりがいが、うん、営業マン的な仕事もですね、これまたですね、うん、SBS の方の放送まで含めてですね、はい、営業もやってましたんで、まあ、これもまたですね楽しくて、まあ、事業とかですねそんなこともいろいろやりまして、で、昨年、うんうん、静岡県新聞輸送に移りまして、で、まあ、今年から社長ということで、まだまだですねよちよちありきの、
いやいや、でも今まで生きてきたものが総合的にやはりここでも生かされる、そんな立場でいらっしゃいますよね。
そうですね、やはり経営者というね立場になってみると、やはり人物をですね、上から資金ですとか技術とかですね、違った視点の勉強といいますかね、まあ、そういうこともですねこう今役立っているということと、本当にまあいろいろ、まあ、東京から大阪まで、ですね転勤してきましたんで、まあ、いろんなものをですねちょっと見させてもらったというものが、はい、まあ、少しずつこれからですね今の仕事に こう役立っていくといいなというふうに思ってます。
という新しい時代に変わっていくところに、社長という立場に立たれた、そんなね、覚悟もおありでしょうし、思いをちょっとお話伺いましたが、そんな竹川さんが実は富士宮市のご出身だというお話を伺いましたので、この後さらに詳しく聞いていきたいと思います。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡県新聞輸送株式会社の代表取締役社長竹川博之さんにお話伺っています。あの山下達郎のライドオンタイムを、なんかこれ聞くと本当に清々しくなりますよね。
そうですね、
リクエストいただきました。
これ実はですね、私ゴルフやるんですけどね、朝、早いじゃないですか、で夜明けに聞くとですね、体にスイッチが入るんですよ
出かけるときに。
そうですね、でね、もう1980年のリリースだと思います。
あ、そうでしたかね。
まあね、私、ゴルフの時に、一番いい
スコアが、ね、
聞いていった時出まして、
達郎さんのおかげで、
そう、円滑ぎでですね、それからこの曲聞いて行くようにしていくんですけど、それからもう全然
まあそれはそういう自分のテーマソングになってたかもしれませんね。
そうですね。
でその竹川さん、さっきもちょっとお話ししましたけれども、富士宮市北山というところ、最近やはり新聞に載ってましたけど、北山用水というところがある、ちょっとお話しいただけますか。
この私の近所がですね、富士山五山の一つ北山本町という日蓮宗のですねお寺なんですけども、ここは非常にですね鎌倉時代、
古いんですね、
創建されたお寺で、非常に古いお寺なんですけども、戦国時代ですね、徳川家康公がですね、武田ですね、甲州攻めをした時にですね、家康公がこの北山本門寺に寄って、なんとかですね勝ちたいと、したら当時のですね芸家が、曼荼羅をですね家康公に貸したと、で、甲州攻めの時にその曼荼羅をですね掲げていたらですね、それが勝利に見つかって、鉄砲曼荼羅ということで北山本門寺に残っています。でですね、で、家康公がこの、この本門寺の曼荼羅で自分は勝てたと、ということで何かお礼をしたいと、いうことでですね、北山本門寺に話を聞いたら、ここはですね水がない、
場所的にライトの近くですよね、ですよね、確かに
からですね、ということで、用水を引いてほしいというお願いをして、家康公が気づいたのがこの北山用水なんです。
うわ、それでですか、世界灌漑施設遺産に認定された、
そういう歴史もあってですね、どうする家康ではないですけど、今ですねそのブームで、なかなかこの史実はですね、あんまり紹介されてないんですけども、北山本門寺の鉄砲曼荼羅っていうのはすごい歴史、それからこの北山用水ですね、ここだけでもですね一つ本が
本当ですね
書けて
なかなか嬉しそうですから、やっぱりふるさとのこういう話はいいですね。
そうですね、ですから私の遊び場ですのであ
、小さい時の、
はい、ですからこの本門寺のすぐ北側が私の在所といいますか、
じゃあもう遊ぶ場所には事欠かなかったですね。
ですから毎日ですね、ここで遊んでいましたんでね、ですから周りはね本当に田んぼと畑と里山しかありませんけど、非常にいいとこです。
じゃあ元気で健康な子が育つわけですね
、
じゃあその頃のお友達もみんなそういうどっちかというと活発な感じなんですか。
そうですね、本当に田舎の子でしたから、私なんかもカブトムシですね、夏休みは、もう朝5時に起きてですね、もう、いるとこ分かってるんですよね、新合宿で、ですから5時に起きてですね、夏休みって言いますとねもう遅くまで寝てるんですけど、私はもう5時に起きてカブトムシですね、捕獲取りにこう回るわけですよね、ですから本当に100匹ぐらい、
博士だ、
そうカブトムシ王ですよ、
キングオブカブトムシですね、
本当にそんな思い出がありますね、
でそのご地元からね、 富士港まで通われたっていうので、これ結構な距離あったんじゃないですか。
そうですね、最短で言ってもですね1時間半ぐらい。
往復3時間ってことですよね。
徒歩でバスで行って、バスで富士宮駅行って、そこからですね富士宮駅から身延線の縦堀という駅があるんですけどね、そこからまたここまで、ですからもう最短で1時間半ぐらいかかってしまいます。朝とか夜大変ですよ。
それでクラブ活動とかもしてたんですか。
そう、最初は運動部入ったんですけど、ね、なかなかやはり帰るのが9時10時になっちゃうもんですから、で、まあ、学業の方もですねあんまりこうですね成績が落ちちゃうもんですから、途中から文化部に変わってですね、で友達が、仲良い友達が新聞部、どうだね、
高校の新聞部、
はい、ですから富士校の新聞部ですね、なかなか優秀で、いろいろコンクールですね、
よくありますよね、
いただいてるんですけど、入ってですね、それもですね、
分野魂はその頃からですか。
その辺もちょっときっかけ、になってるかなっていう気はしますけどね。
目指されたのっていつ頃からです。
まあ、実はその前にですね、小学校3年生の時に、
ずいぶん小さくなりました、
9歳ですね、担任の先生がですね、もう本当にこう素晴らしい先生といいますか、厳しい先生ですけど、当時もう50代後半で、まあ、影の校長先生、女性の先生なんですけどね。
そういう方がいたんですね。
校長先生よりも発言力が、影の校長って私で言ったんですけどね。当時富士宮のですね、田舎の子どもたちです、静岡に社会科見学来るんですよ。で今もないんですけどね、駿府公園の中に児童公園っていうの、
児童会館っていうのがありましたね。
それからトロ遺跡、焼津湖、から清水湖、見て帰るんですけどね。
忙しいコースですね。
なんですけども、ちょうど担任の先生がですね、ちょうど静岡新聞社の本社ビルがトロにできた、昭和45年にできたと思うんですけども、49年ですね、
行かれたのがね、
ですからまだできてピカピカの頃ですね。で先生がですね、コースになかったんですけど、直接交渉してくれてですね、新聞社見学を子供たちに見せたい、でこれからこの情報化の時代になるから、こう新聞社もう見させておいた方がいいって言って、その担任の先生が特別に交渉して我々を、子供たちをですね、田舎の子供たちを新聞社見学させてくれたんですね。ですから当時見た光景をですね、今鮮明に覚えてます。
相当印象的だ。
ですからね、ちょっとこう夢が湧いたって言いますかね、将来もしかしたらここで働きたいななんていう思い、
どこかに植え付けられてたかも、
あったと思いますね。
そうだからやっぱり小さい子たちとか、まあそれは大学生になってもいいんですけども、いろんな経験したり、いろんなものを好き嫌い関係なく見たりするってことも大事なんですね。
そうですね。ですからその指導課にね、社会科見学で来て静岡新聞見学しなかったら違った人生歩んでた。
そうですよね。その影の、先生がいたからこそね、
影の校長が、交渉してくれてですね、
そういうまた英断のできる人っていうのも、大事ですよね。
そう、その先生はですね、もう語れば
キリがないくら
い、
そうなんだ、
すごい厳しい先生でしたけども、実はですね、もう私たちの同級生のこうレベルがどんどん上がってしまってですね、ですからこう学力統一試験やるじゃないですか、そうすると田舎の学校なのにすごい上なんですね。
だから本気でやっぱり思って何をすべきかを本気で考えると、そういうことになってくるんですね。
そうですから、こう愛情たっぷりの先生ですね。こう今で思うんですけど、こう漢字のレ点の跳ね方の長さまで厳しく、
こう書き取りの時とか、
そう、この黒板のこのレ点のですね、この羽の長さまで厳しく言う先生でしたから、これはね、当時大変でしたけど、
意味があるんですね。
そう、あの先生がね、こう担任で受け持ってくださったことによって、こう人生開けたかななんて感じはしてます。
竹川さん自身の今の中で生き方にもかなりそれは影響が出てるんでしょうね。
そうですね、少なからずいろいろ影響は受けていると思いますね。
まだまだ実は伺いたいこともいっぱいなんですが、時間がそろそろ迫ってきてしまいました。今は、まあ、あの大変な時代にあたって、その人だということを最初にもお話しくださいました。人を育てていく、あるいは人をこれから一緒にやっていくにあたって、どんなことを考えていらっしゃいますか？
あの物流のですね、あの時代はですね、今大きく変革をしてまして、まあ、2024年問題もありますね。ただあの静岡県にとってですね、少し追い風の部分は実はあるんですね。人材という意味では、うん、ドライバー不足とかいろいろあるんですけども、うん、あの物流という意味ではですね、静岡県、特に東京と大阪の中心ということで、物流のですね、集積がこのエリア非常に今進んでいます。
あ、なるほど、
うん、ですからあのビジネスチャンスという意味では非常に今広がってきているということと、まあ、あの東名ですね、それから新東名、中央断道、西南新道ですね、そういう意味からも交通のですね、中心地でもあるし、物流の集積が非常に進んでいるということで、うん、まあ、我々もですね、今年の4月から倉庫事業、まあ、ロジスティクスの部分をですね、非常に拡充してまして、うん、で、まあ、これからいろいろですね、仕事の引き合いが今増えてきておりますので、うん、そうした意味ではですね、あの会社がもう一つですね、進化していく、うん、あの企業の30年説ってあるじゃないですか、
はい、
で弊社ですね、61年、
うん、
30年過ぎて、
はい、
次の30年が、
うん、
次の30年の今スタートの年ということで、うん、社員にはですね、ホップステップジャンプだぞという話もですね、うん、してまして、まあ、次の30年のスタートの年ということで、総合的な物流企業をですね、目指しております、
うん、
それにはですね、やはり人材を育てなきゃいけないということで、先ほどの免許の支援ですとか、うんうん、いろんな研修もですね、充実してですね、実は東京とかですね、いろんな研修にも今行ってもらって、資格も取ってもらって、次の時代を支えられるですね、担い手の育成に一番メインに置いて、うんうん、業務に当たっています。
いいですね、一緒に次の時代を作りながら一緒に生きていくっていう人たちが仲間として増えていったら、これは確かな未来がやってきそうですね、私たちも物事がいろいろ目の前に運ばれてくることに十分感謝をしながら過ごしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
静岡県新聞輸送株式会社代表取締役社長、竹川博之さんでした。 FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。